新生ミスターのミスミス何でもやってみるラジオ始まります。
皆さんこんばんは。こんばんはなのかな、こんにちは、おはようございます。新生ミスターのミスミス何でもやってみるラジオ第31回です。前回の更新が3月25日、8ヶ月ぶりの更新でございます。お久しぶりでございます。もうね、恐れ多いですね。もうなんか更新しちゃうのが、はい。一応ですけど、まあ元気にしてました。就活とか、まああと卒業論文の件とかでね、すごく忙しくなっちゃいまして、まあ言い訳にはなるんですけど、なかなか更新する暇がなかったと。できればね、ゆいちゃんとね、一緒に撮りたかったんですが、まあ今回もね、ちょっと予定が合わずに、まあ今回もね、一応一人で撮ってるんですけども、なかなかね、予定も合わずに、ずっと撮れない状態でいたということでございます。はい。もうね、更新していいのかなってぐらい開けちゃいましたね。8ヶ月ですよ。なかなかないですよ、8ヶ月開くラジオって。ね。でも本当に告知なしでね、休んでしまったことに関してはもう申し訳なさの限りでございます。一応ね、私ミスター内定が決まりましたので、ある程度ね、ここから、しっかり更新できるように、まあ、しっかりって言っても、まあ、頻度は下がるとは思うんですけれども、まあ、いろいろとやっていこうかなと、思います。はい。まあ、こんな感じの前振りですかね。もうなんか、謝罪になりますけど。で、今回は、ゲームマーケット秋、2015秋の、レポート。多分、今、撮ってる。まあ、このタイミング、2015年11月23日21時28分現在では、最速の、ゲームマーケットレポート。レポートというよりはもう旅行記ですね。東京0泊3日、レポート、旅行記を、いろいろとね、言いたいかなと、喋っていきたいかなと思います。まあ、そんなに長くはないです。だいたい20分ちょっとぐらいで、まあ、どういう風に行ったかとか、会場で何があったかとか、で、あとは、あれですかね、まあ、何買ったかとか、まあ、そういうのを、まあ、パパッと話していって、まあ、最終的にね、まあ、うまく締めくくることができればいいかなと思ってます。もうね、締めくくり方とかもね、一応会場で卒論用のインタビューをしたんですけども、卒論もインタビューの仕方も結構忘れてて、まあね、いただいた意見は本当に卒論として、卒論の中でうまく使わせていただきますので、はい、今回は僕の一人語りという形で、まあ、いろいろ喋っていけたらいいかなと思います。はい。踏切の音がね、相変わらずするので、本当に収録に向いてない立地に生まれたなと思うんですけれども、まあまあ、この辺はね、多めに見ていただいて、それではゲームマーケット最速レポート、始めたいと思います。今回、前回もなんですけれども、私ミスターは夜行バスで現地へ向かいました。前回はね、本当に夜行バスも安いの、本当に安い便で取ったので、行き帰り、往復で多分1万円かからなかったぐらいの、夜行バスで行ったんですけど、まあ、今回はね、後輩を2人連れて行った、大学の後輩を2人連れて行ったということなので、まあ、ちょっとね、お高めの席を、取って、まあ、行きは4列なんですけど、帰りは3列で、ゆっくりできるような、バスを取りました。で、前回がね、あまりにもちょっとね、2階建てバスで、もう狭くて、もう、ちょっと体を動かしたらバスの天井に当たるみたいな、バスだったので、まあ、今回はすごかったですね。感動しました。 乗ったバスがですね、埼玉県富士見市に本社を置く VIP ライナーという、バスでして、まあ、そちらのバス会社さん、まあ、バスがですね、とてもこう、なんだろう、僕としてはすごくハマったので、感動しましたね。で、どんなバスかというと、もう、なんだろう、まずその集合地がバス乗り場じゃないんですよね。そのVIPライナーの、その会社さん、平成観光さんが、運営するVIPラウンジというところでして、まあ、椅子があったりとかテレビがある、待合所みたいなところなんですね。ビルの一室を、使って、それの、待合室を使ってるんですけれども、もうね、すごいですよ。フィッティングルームはあるし、無料パソコン利用所はあるし、プリントアウトもできるし、で、あとお茶飲み放題だし、で、あと何だったかな。Wi-Fi も無料で通ってるし、で、あと、携帯が充電できる。で、大阪にはなかったんですけど、東京のVIPラウンジの方にはシャワーがあるんですよね。だから、本当に旅の休憩地点として使うにはもってこいですね。ソファーとかもありましたし、ゆっくりできる、飲食もできますし、ということで。いや、なかなか僕の中では革命でしたね。前のバスがひどかったってのもあったんですけど、もう体が窮屈で、もう本当に、寒いバス乗り場に待たされて、狭いバスに乗るっていうのが、本当にきつかったので、で、バスに乗り込んだんですけど、そのバスの中でも結構ね、いろいろ感じるところがありまして、まずブランケットがついてるんですね。で、そのバス、深夜バスって寝るじゃないですか。寝るときに、そのリクライニングをどこまで倒していいかとかって結構わかんないじゃないですか。僕もそういうタイプで、まあ、まあ、後ろの目を気にして、例えば若い女性とかだったら、後ろが怖いおじさんだったりとかしたら、ちょっと倒しにくいじゃないですか。まあ、そういう時のためなんですかね。消灯時間を過ぎて、ビデオ映像が終わった時点で、ビップライナーさんは全部この、一斉リクライニングなんですよ。目いっぱい倒してくださいってアナウンスが流れるんですね。で、こう、全員がゆっくり気兼ねなく倒せるっていうシステムを取ってるんですよね。で、あと夜行バスって休憩がすごく短いところが多いんですよ。だからその結局運転手が変わって、その変わるタイミングと、で、あとは、まあ、どうしてもトイレ行きたい人がとか、だから休憩って言ってももう本当に50分もないぐらいでパッと、抜けちゃって、で、また走り出すっていうので、ただ今回、その、ビブライナさんは、草津、浜松、海老名だったかな、帰りはその逆で海老名、浜松、草津の、サービスエリアに15分から、まあ、20分いかないぐらいの休憩時間を取ってくれるんです。で、しかも、バスの降りるところに、ちゃんと休憩時間何時までですってのがあって、で、出るときに、その、ナンバーと、で、あと、首からかける、そのタグを、配ってくれるんですね。それで人数確認してるんでしょうけど、まあ、10何分、5分、6分ができたら、小腹が空いたら買い物もできて食べることもできるし、トイレもゆっくり安心していけるし、っていうので、すごく、衝撃を受けましたね。はい。ちょっとランクを上げるだけで、こんないい夜行バスが取れるんだ、となるので、すごく、助かりました。はい、まあまあ夜行バスに関してはそんな感じですかね。はい。で、現地にね、確か現地にというか東京に朝の5時55分に着いたのかな。で、そこから向こうのビップラウンジ、東京ビップラウンジに行ってシャワーを浴びて、でちょっと朝ごはんを買って食べてから、最初7時頃に向こうを出よう、そのビップラウンジを出ようっていう話になってたんですけど、どうもコミケの待機列が今回すごかったらしいですね。並ぶの、僕は後で言う理由のためにちょっと ね、並んでなかったんですけど、どうも7時半前の段階で、もう待機率が400人を超えたっていうツイートを見つけて、あ、じゃあもう行こうかと。もうだいぶ休んだだろうってなことで、みんな、じゃあもう行こうってなって、東京の都営バスを使ってビッグサイトまで行って、現地に到着したのいつだったかな、8時半ぐらいかな、8時半ぐらいですね、8時半ぐらいに着きました、向こうにビッグサイトに。で、後輩2人に、まあ、欲しいものを伝えて、あとはもう予約してるのでこれだけ買ってきてくれっていうので、伝えて、僕はゲームマーケットが東の4ホールでしたかね、今回にでやってるのに対して西館全部を使ってやってるデザインフェスタの方に、並んでいきました、並んでました。デザインフェスタがどういうイベントかっていうのは分かんない人にも簡単に、僕もあんまりよく分かんないんですけど、まあ、説明するとすると、昨日説明から抜粋するんですけども、デザインフェスタはオリジナルであれば審査なしで誰でも参加することができるアートイベントですと。プロアマチュア問わず自由に表現できる場を提供するアートイベントとして1994年から始まりました。今年で21年目ですね。会場では年齢、国籍、ジャンル、スタイルを問わず1万人以上のアーティストのありとあらゆる表現に出会えますと。まあ、そういうアート系のイベントなんですね。例えば、まあ、ライブであったりとか、で、あと世界各国のグルメであったりとか、でも、はたまたアクセサリーとかのハンドメイド品であったりとかっていうのに、出会えます。で、後輩から実は頼まれていたものがあって、私は今回、デザインフェスタの方に並んでたんですけれども、デザインフェスタに関して調べてると、やっぱり規模がでかいですね。ゲームマーケットのも最近、まあ、近年で急に成長しているとはいえ、まずデザインフェスタ、今回、42回目だそうなんですけれども、東京ビッグサイト西ホール全館を使って、会期が2015年の11月21日土曜日と22日の、日曜日、開催時間が11時から19時ということで、まあやっぱりそのゲームマーケットで長いと、で時間も大きくやってると、出店ブースが3400ブース、出店者数が、12000人、すごいですね。やっぱり人は多かったです、その分だけ。結構いろいろ見て回ったんですけど、一応買うものは2つ後で紹介しますけど、こういう場もあるんだっていうのは感じましたね。こんな新しい、その変わったものを作る人たちがいて、こんなこの様々な表現の場となって、これだけの人が来るっていうイベントがあるのは、やっぱりその日本文化の多様性っていうのかな。日本文化って大きく振っちゃうと、そのまた違うとは思うんですけど、まあ世界に、これだけ、いろんなアートであったりとか、っていうのを、これが素晴らしいって思って自分たちが作り出す、作り出すような人たちがいるっていうのは、やっぱり多様性は感じましたね。はい。で、なんだっけ。デザインフェスタで買ったのが、猫又さんって方が作られてる、デザフェスだと、11月22日日曜日の方だけに出展している J29 番で出展されている方の、ガラス細工なんですけど、これがまたね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。これ、ホームページに載せときますんで、後で見てほしいんですけど、休憩で中がすごく揺れる感じの、ペンダントトップで、これを、一つ 購入していきました。でもう一つがこれなんて読むのかちょっとわかんないんですけど03133でいいのかな、03133の、ガシャマシンのコレクション等々っていうのが、を、自分の分合わせて3つ買いました。これがちょっとねアイデア品って言ったらまた違うのかもしれないですけど、ガチャガチャがデザインされてるんですね。でそこにピンズとかその缶バッジをつけることでガチャガチャの中にそういうピンズや缶バッジが入ってるように見せるっていう結構可愛くておしゃれな、アイテムでした。はい、これが1300円だったかな。それを買って、デザフェスを後にして、デザフェスが実はですね会場11時だったのでゲームマーケットの待機列に入れなかったっていうのはそれなんですよ。もうすでに待機列がなくなって、もう会場に人がどんどん流れ込んで、まあ会場から1時間後だったので、ゲームマーケットが終わったのが、ゲームマーケットが、10時だったね、10時で、今回すごいですね、待機列が2000人超えたのかな？なんかそのまだちょっと公式発表を見てないんですけど、多分超えたっていう話はみんな聞いてたので、それすごいなと、まあ人が増えたっていうのに関してはまた後でも言いますけど、すごいゲームマーケットすごい。でゲームマーケットの方に実は猫又さんの方が結構並んで1時間ぐらい並んで購入したので、ゲーマー会場に入ったのが12時過ぎになったんですね。で買うものを、なんか予約を全部回収したんですけど、まあそこで後輩とも合流して、で、後輩に頼んでたものが、一つが、ちょっと待ってくださいね。一つが、J34 シンガリハットさんの目白のカードゲーム、目白押しですね。これはもうツイッターで見て、500円ってことなので、できれば買えればいいなと。後で聞いたら売り切れてたことなのでね。よかったなと思いました。で、もう一つが、今カタログ見ながらやってるんですけど、B21 アルハラシステムズさんの、新作、ファーマーズエコノミカですね。農業と軽い経済のゲーム。3000円で、これ実は、ほとんど手作りの作品とのことで、半幅がたった13本、もう後輩に並んで買ってきてもらえるように頼んだけど、ちょっときついかなと思ったんですけど、買うことができました。はい、よかったなと。まあだからあと予約の品だけだったので、まあある程度買いたいものは買えたかなと思いましたけど、やっぱりでもね、後で気づいたら、あ、買ってないっていうのがね、板小屋さんと一家屋さんの、パンパカパンが買えなかったのがちょっと残念だなと、思います。あとはなんだろうね、今回後輩と行ったので、ちょっとね、高価格帯の商品で欲しいなと思ってたけど、っていう商品に関して、高価格帯って言っても、まあ3000円か4000円ぐらいの商品なんですけど、ちょっと欲しいなと思ってた商品で、もうまあ、これ面白そうなんで買いますよって言ったので、だいぶ負担が減ったりとかね。まあ、僕としても遊べる範囲にそれがあればいいので、まあ、自分でも手に入れたいなって気持ちありますけど、まあ、助かったなと思います。はい。まあ、ゲーマー会場を、まあ、うろうろして、まあ、知っている方に会って、もしお会いして、まあ、結構、なんだろう、まあ、ご挨拶させていただいて、まあ、あとはデザフェスと、ゲムマの行ったり来たりですね、即売会慣れしてる人間ではあると自負してるんですけど、さすがに2つの、イベントを行ったり来たりするってことはなかなかなくて、3時半ぐらいに ようやく座れた時にはもう疲れがドッときましたね。そんな疲れた中でも、 やっぱりなんだろう、いろんなお話を聞いていただいたりとか、僕以上に明らかに疲れてるであろうって方々が、楽しく応対してくれたのは本当にやっぱすごいなと、うん、思いました。はい、もうこんなもんですかね。まあやっぱり大きくなってますね、ゲームマーケット。うん、僕が、行ったのが、初めて行ったのが、いつだったかな、去年の大阪だっけが、3000人ぐらいでしたっけ。で、東京が6000人だったかな。今年1万人超えたんじゃねえのみたいな話をね、する方もたくさんいらっしゃって、ちょっと僕まだ発表見てないんですけど、実際いただろうなっていう感じはありますね。東の2ホールから4ホールに今回変わって、広さも大きくなったのに、やっぱりその混み具合が全然去年と変わらない、それ、むしろそれ以上っていうのが、その、1万人ぐらい来ただろうなっていうのがあって、で、また今年の春から TCG が解禁になったのかな。春からか、今回からかちょっとまだわかんないんですけど。で、あと、TRPG のコーナーが作られたっていうので、より広い世代、層に、門が開かれたんじゃないかなというのは、原因の一つではあるとは思います。やっぱり、電撃GSマガジンの、ラブライブカードゲームでしたっけの、もう、常に卓が埋まってましたし、そうだな。で、あと、出店者さんも結構増えてますよねって話は、皆さん口を揃えてされてましたね。ゲームマーケット大賞っていうのが新設されて、コインクゲームズさんが海底探検が、受賞しまし、されまして、本当に、おめでとうございますということなんですけれども、僕もあのゲームはすごく何回も何回も遊んでるゲームではありますので、その幅広い層が、ライトなユーザーって言ったらまた語弊を生むのかもしれないですけど、ライトなユーザーであったり消費者さんっていうのも、来て、で、その消費者さんたちが結構早い段階でゲームを作るっていう、その、なんて言うんだろう、のにシフトしていく、その策がすごく、ハードルが、参加へのハードルがすごく下がってる段階だと思うんですよね。で、今回どんどん増えていって、初出店ですっていう方も多く見受けられて、その、なんだろう、その、市場規模としてすごく、とんでもない発展を遂げてるなっていうのは、肌では感じましたね。そんな感じですかね。だからどうだっていうわけではなくて、今こうやってすごく変える選択肢が広がるっていうのは嬉しいことですし、ここからね、急速に成長した市場っていうのは衰退も早い場合が多いっていうのはあるんですけど、これが一過性のブームじゃないことは、ブームではなくて、市場として成熟し始めてるっていうことではあるんですけど、その市場がいかにして、これからも、成長していくのか。これが、いつまでもこのスピードで成長するわけじゃ僕もないとは思ってて、どっかで、スピード落ちると思うんですけど、その時に、上昇の、ベクトルが、右上を見き続けるのか、右下に落ちてしまうのかっていう、成長のベクトルの向きっていうのが、そろそろ決まる段階なんじゃないかなっていうのは、思いますね。はい、そんな感じですかね。買ったもんなんですけど、こういう難しい話をね、他のポッドキャストさんにお任せして、買ったもんの戦利品ですね。まずですね、チャガチャガゲームズさん、毎度おなじみチャガチャガゲームズさんのブースからは、果物集め買いました。はい。毎回ツイッターで見てたんですけど、買えないままでいまして、今回ついに購入させていただきました。はい。で、チャカチャカゲームズさんの総初期から、最初の頃からあったマネキング。僕、マネキングだけ一つだけ持ってなくて、ちょっと買いたいなと思ってたんですけど、今回ついにマネキングを買わせていただきました。はい。で、どんどんこれ、サークルのあれを見ていこう。 でさ、そのチャガチャガゲームさんが E の21ですね。あ、そうそう。F17、18、2ブース取って、大気圏内ゲームズさんですね。新作の涙のフェス、もう1バンド。もうこれは僕最初から決めてましたね。大気圏内ゲームズさんのファンですんで、僕、すごく素敵な、モテネバでハマりましたね。はい。まだちょっと説明書は読んでないんですけれども、バンドを作って、フェスを目指すと。いうゲームでございます。で、そのお隣 F19、20番、ここも2ブース取って、大ゆうあんさんの手詰ましですね、取り手ですね、日本的な伝統的な技術がテーマ、日本の伝統的な技術がテーマの取り手ですね。はい。今回はビッグボックスって言って、いっぱい詰めて、前作とかも詰めて、販売されてたんですけども、これは確か5分ぐらいで瞬殺でしたね。すごかったなと思います。まあそれの頃僕並んでたんですけど。はい。で、あとはG39 番ですね、モブゲームズさん、宮野さんのとこのドンクラベ、今回ついに製品化でございます。これをもう本当に遊ぶのを楽しみにしてるので、早く遊びたいなと思ってます。で、あとなんだっけ、まあ、結構いろいろ、まあ、写真を手元に置いてるのであることあるんですけど、カタログ番号とか、なんかメモしてりゃよかったな。結構無計画に撮ってるんで。じゃあもうこれ、ブース番号とかなしでざっと行きましょうか。さっき言った目白押しも買いました。で、あとは、豚小屋さんとこ、豚小屋さんと居酒屋さんとこの知ったかプロジェクトですね。知ったかプロジェクトは映画と妖怪と J-POP を買わせていただきました。で、ダイモンサイコロクラブさんの桃太郎クエストですね。あとは、これは、あとはね、A コードへ行こうですかね。こちら大阪で欲しかったんですけれども、なかなか買えなかったので今回ついに買うことができました。で、後輩が買った分が、ボドゲッショさんのオシリスの棺でしたかね、あれを買いました。買ってもらいましたですかね。まあ本人もやりたいと言っていたので今回買うことができました。あとワンドローさんのウィレッジオブファミリアですかね、あれも、はい、遊べる範囲にあります。あれもずっと欲しかったんですけど、なかなかね。あと、ジャイアントホビーさんのドラスレの新マップですね。はい。ドラスレ、うちのサークル大人気でして、買うことができました。ありがとうございます。クリアファイルついてたみたいでね、後輩の手に渡ってしまったのが非常に残念ですけども。はい。で、忘れちゃいけない、今回一番大きな買い物となったのが、キチキチアンさんの、ヨチケンさんの作った、ご位牌ですね。8500円。いやー、ついに買いましたよ。もう、ハイの重みを手にした時はもう感動しましたね。もう欲しかったもんがね、手に入った喜びっていうのはありがたいですね。もうちゃんと全部手入れ、色指定もしていただいて、紫のハイの色で、後ろが青色で、32杯、彫っていただくことができました。あとは、ボードゲームのイロハに彫ってその上巻ですね。あれを買うことができました。で、まだゲームマーケット、そのゲーム以外のもので言うのであれば、あれですね、ゆいさんのステッカー、もう毎回ゲームマーケットに行くのであれば、絶対に買ってるものです。まあ、ゆいさんのステッカーといえばね、ゲームマーケット限定で毎回変わったものが出るっていうんですけども、今回は、あれです、なんだっけ、ペットはどっち派と。何々派と。犬と猫の女の子が、猫娘が書かれた、ステッカー、ペットはどっち派、にゃんにゃん、ワンワンと書かれた、どっかで聞いたことのある、何々派という質問をテーマにしたステッカーと、あとステッカー3種類と、あとキーホルダーですね。ついにゆえさんのキーホルダー買わせていただきました。という、まあ、 以上のラインナップを持ちまして、僕のゲームマーケット書くことができました。会場ね、結構暑かったっていうか、まあ今年の冬が結構暑いんですけど、まあ熱がこもって、人が多くて熱がこもっていたので、汗も結構かいてたんでね。そんな時に、東京ビップラウンジでシャワー浴びれたら非常に快適でしたと。うん、お土産は、東京駅の、構内にある、一粒甘露というお店で、グミを、可愛らしいグミッツェルというものを買わせていただいたので、はい。まあ、充実したと言った。まあ、帰り3列でね、充電コードもついてて、携帯も満充電のまま朝を迎えることができたので、まあ、朝大阪に着いて、牛丼食べて、後輩で牛丼食べて、全員が無事に帰ったことを確認して、僕も家に着いて、で、授業終わって、今日実は授業だったんですけど、授業終わって、家に着いて、家に帰ってきて、で、あれか、今か、うん、っていう感じですね。結構バタバタしました。まあ、すごく、疲れましたけど、やっぱり、なんだろう、楽しかったですね、今回も。やっぱりその、いろんなゲームを見て回るっていう、まあ、出展者さんもだいぶ増えてますし、まあ、大きなイベントがどんどん、自分の知ってるイベントがどんどんどんどん賑わっていくっていうのは、すごく、楽しいことですね。はい。うん。なもんかな。もうね、どういう風に締めるかっていうのをだいぶ忘れてて、まあこれからに関してはバッと喋っていくんですけど、まあちょっとゆいちゃんが忙しいってのことなので、撮れたら一緒に撮りたいと。で、なるべく、まあしばらくのうちはまた一人語りになるかなという風に思います。うん。まあ、いろいろね、まだ僕も忙しいので、どんどん更新できるというわけではないんですけれども、うん。まあなるべく撮れたら撮りたいなという感じで、8ヶ月のブランコを開けつつ、今回何ヶ月は、次何ヶ月開くんだろうなって、お客の、リスナーさんは、まあ、何ヶ月開かないとは思います。はい。1ヶ月ぐらいは開くかもしれないですけど、もう頑張って撮りたいなと思ってます。で、名前の通りね、何でもやってみるってことなので、これからはどんどん幅も広げて、いろんなことをやっていきたいなと思ってます。まあ、生命の危機にならないぐらいにね。ミスミスラジオでは皆様の感想をお待ちしております。ツイッターで、ミス X、ミスアンダーバーラジオと検索していただくか、もしくはまあメールアドレス、ブログのコメント欄ですね。ブログのコメント欄に、コメントをいただけましたら、反応すると思います。ご意見、ご感想、苦情、激励、お気軽にお願いいたします。まあ、自然な流れでだいぶエンディングに入ったんですけど、まあ、やっぱり撮り方とか喋り方とかだいぶ忘れてるので、まあ、最速っていうのを目標にね、喋ったので、まあまあこんなもんなのかなと。質の高いレポート、インタビューは、他のポッドキャスト様にお任せして、とりあえずね、復活更新第1回ということでね、31回。更新とさせていただきます。なもんかな。次は、まあ、中白やると思います。まあ、楽しい、ことをどんどん、まあ、忙しいなりに楽しいことをやれればいいかなと思ってるので、まあ、それが僕のポリシーなんでね。それを、まあ、皆様にどれだけ紹介していけるか、どれだけ共有していけるか、まあ、そのきっかけにね、この番組が、まあ、一人でものリスナーさんになれば、一人でのリスナーさんのきっかけになれば、まあ、嬉しいかなと思うので、はい、いろんなことを紹介していきたいと思います。はい、それではそろそろお別れです。お相手は、男子大学生もそろそろ終わり、ミスターでした。ありがとうございます。